ではこれから聖書を朗読いたします。今日はコリント人への手紙の第2の12章5節から10節になっております。教会備え付けの聖書では328ページですね。コリント第2です。ではお見出します。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難には混じっています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。では弱さという名の強さと対して黒先生からメッセージをいただきます。
弱い時にこそ私は強いからですという言葉、一体本気でそれを心から信じている人っていうのはどれぐらいいるのかなと私自身を含めて思います。私たちは結局強くなりたいんじゃないでしょうか。健康になりたいんじゃないでしょうか。人生で計画したことが一つ一つうまくいってほしいと当然思うんじゃないでしょうか。ビジネスも成功してほしい、家族がいつも安全で楽しく過ごしてほしい、勉強するならばいい教育を受けたい、あるいは子供に受けさせたい、みんなそう思います。この弱い時こそ強いのですという言葉は、私たちもしかしたら心の中でなんか物事がうまくいかなかった時のための保険みたいなプラン B とかプラン C としてもしかしたら受け入れてはないかなと思ったりもします。皆さんいかがでしょうか。結局私自身にとってこの言葉が一番心に響く時っていうのは私が辛い時なんですね。当たり前のことかもしれませんが、うまくいっている時や健康な時にはこの御言葉を読んでももちろん神様の言葉だからそうなんでしょうけど、なんか入ってこない、今必要ないです、はい、他のところを読みますっていう感じ。でも本当に自分が落ち込んでいる時にはそうだ、今こそ強いんだ、今こそ強いんだって、なんか自分を励ますためにあるかのような言葉として使ってないだろうかと思うんですね。この言葉を書いたのはパウロですけど、パウロは私たちとは違う反応をしていたみたいです。彼はこう言いました。私は自分の弱さ以外には誇りません。ただ単に弱い時こそ強いっていうふうになんかこういやいやながら仕方ないから言ってるんじゃなくて、もっと積極的に、まるでこれこそ人生のプラン A、 これが最高なんだと言わんばかりに私は弱さを誇るって言ってるんです。だからなんか質が違うんですよ、パウロは。マジで言ってんのって思いますね、私はね。パウロこの人頭おかしいんじゃないだろうか、なんで弱さが好きなのって、なんか変じゃないですか。 もっと弱くなりたいみたいなね、傷つきたい苦しみたいって言ってるように聞こえてきますよ、ここ読めば読むほど。いや、そうじゃないみたいですね。彼には弱さを誇れる理由があった。今日皆さんと一緒にこの御言葉が今までとは違った風に心に響いてくるために、パウロがなぜ弱さを誇るって言えたのかを探っていきたいと思います。そのためにはパウロの体に与えられた一つのトゲって聖書に書いてある、そのトゲという弱さが何だったか、それをちょっと知りたいと思うんですね。って言っても、実はこれははっきり何だったのかっていうのは誰も分かっていないそうです。いろんな説がありまして、パウロはもしかしたら目の病気を持っていたかもしれない、あるいは当時あの地域で流行した熱病、マラリアのような病気にかかって、もうそれがこう持病になっちゃって治らなかったのかもしれない。また言語障害ですね、言葉がうまく話せなくなったかもしれない、転換を持っていたかもしれない、あと鬱だったかもしれないという説もあります。ある人は彼の性格的な弱さを言っているんじゃないか、彼は気性が激しくて短気だったかもしれないとも言われています。だから結構彼の書いた手紙を読んでも、いろんな教会に対して怒ってる厳しい手紙が多いですね。それが実は彼の悩みだったのかもしれない。まあ何が実際のトゲだったかは分かりませんけれども、でも本当はそれは問題じゃないんです。ここで問題なのは、彼には弱さがあったということです。しかもどれぐらいの弱さだったかというと、3回主に祈ってこれを取ってくださいと祈るぐらいの弱さだったということです。で、気をつけなきゃいけないのは、これ3回神様取ってください、取ってください、取ってくださいって言ったって意味じゃないですよ。聖書に出てくる3という数字は完全数と言われています。3回ってここでわざわざ言ってるっていうことは、もうその何回祈ったかわからなくなるぐらいに、いつまでもいつまでも何度も何度もお願いしたっていう意味が隠されています。必死だったんです、パウロは。強くになりたいと思って。なぜ彼は強くなる必要があったのか、それはある意味当然なんですけども、この人は本当に忙しい人だった。たくさんの教会に手紙を書き続け、旅をし続けました。いろんな教会を訪問して問題を解決しました。各地でイエス・キリストの福音を語り、そして語るたびに迫害を受けました。本当にもう24時間彼はあるところで言っています。私は常に死の危険にさらされている、イエスのために私はいつも死と背中合わせなんだ、目の前にしてると言って、当然強くなりたいわけですよね。だから祈ったんです。主よ、この弱さを取ってください、強くしてください。主イエス様の答えは何だったでしょうか。 No、 取らないよ、だったんですね。イエス様は、主はパウロにこう言われました。私の恵みはあなたにすでに十分である。もう十分だよ、恵みは。つまり現状維持だよって言ってることです。そこにいなさい、弱いままでいなさいって。痛いよね、でも痛いの取らないよって言うんです。皆さんだったらどう思いますか。なんて意地悪。イエスは、神様は私たちの祝福をいつも願ってくれてる方なんじゃないの。 Good God、 いい神様なんじゃないの。イエス様は私を祝福するために死んでくださったんじゃないの。なんでこんなにパウロのような人が祈ってるのに弱さを取らないんだって、誰だって思うでしょう。いや、思うべきだと思うんですね。私、こんなはっきり言って理屈の通らないところを私たちすんなりと理解できたとしたら、なんかちょっとおかしいんじゃないですかって、人間としての感情ありますかって私は問いたくなる。もっとストラグルしていいと思うんです、私たちクリスチャン。分かりません、主よ、 なぜ弱いままでいいって言うんですか。ナンシー・ガスリーっていう人がいました。彼女は祈ってやっと与えられた赤ちゃんが生まれた時に本当にご主人と喜んだんですが、お医者さんからこの子は2ヶ月と生きないよって言われた。お腹の中で病気になって1万人に1人の病気だったらしい。そして結局その赤ちゃんは1ヶ月も持たず亡くなってしまった。彼女は悲しみの中でまた神様に祈りました。どうか御心ならば私たちに子供を与えてください。2人目の子供が与えられました。心配だったのでお医者さんに詳しく生まれる前に調べてもらったら同じ病気だったんです。そんなことめったにない。彼らは覚悟してその子もこの地上に命を与えられたんだから、だから生きることは神様の御心だと信じて産みました。そしてその2人目のお子さんも2ヶ月ぐらいで天に召されました。ナンシーは神様に怒っていたそうです。主よ、何やってんですか。そんな時にある人が、ナンシー、弱い時にこそあなたは強いのよって言われた時に、彼女はもっと腹が立ったって。そんな私の気持ちを知らないで、いい加減なこと言わないで、そんな生優しいものじゃないのよ。人生の痛みは、悩みは、苦しみは、弱い時こそ強いなんて綺麗事じゃないでしょう。彼女は泣いて叫んで神様に怒ったそうですけれども、神様という方は私たちの人生に説明を与えられないんですね。なぜこんなに苦しいんですか、主よ。なぜこんなに雪を降らせるんですか、この冬はって。さっきも本当に素晴らしい祈りを兄弟たちがされました。雪を感謝しますって。だけどそこに行き着くまでには私たちは苦しみがあるじゃないですか。ああまた今夜も雪だって。でも神様説明されますか、皆さんに。それはね、あなたの筋肉を強めるためだよってさっき祈られたんですけど、神様がそういうふうに言われたのか。私たちは信仰によってそう受け止めますね。ほとんどのことは説明されないんです。でも神様はパウロに言われました。あなたの弱さは取らないけども、あなたに十分な恵みはあるんだよって。あなたがその弱さを通って勝利するだけのキリストの力があなたを覆うんだ、包むんだって。それが私の御心だって言うんですね、主は。そっちの方がいいんだっていうわけですよ。人間は弱さを取ってほしいと思います。でも主には別の計画があって、取らない、その弱さの中で私を知りなさいって言われるんですね。この主が言われた恵みって何なんだろう。デフィニションとしては、恵みというのは私たちが受けるに値するものを与えない。 What we deserve God doesn't give it。私人間が本当に受けるに値するものは罪の裁きです。永遠の死です。それを主が与えない。これは恵みの一部分です。そこにはもう一つの面があります。それは私たちが本当は受けないはずのものを主は与える。私たちがデザーブしないはずの許し、無条件の愛、喜び、永遠の命、希望。罪を犯した人間はそんなものを本当は受けなかったはずなのに、主は与える。イエスの十字架の死によって与える。これが恵みだ。この恵みがあなたが弱い時にこそ十分にあなたに与えられると主は言ってますね。それはあなたにとって、そしてまたあなた一人一人条件や弱さは違う。主は一人一人を個人的に扱っておられる。今のあなたには十分な恵みはもう与えてるんだっておっしゃってるんです。私たちもっと心の目開かれてみたいですね。文句ばっかり言うんじゃなくて、 これ取ってくださいっていうことばっかり言うんじゃなくて、もうあなたには十分、この十分の意味は溢れてるっていう意味なんだそうですね。グラスでいっぱいいっぱいじゃなくて、実は溢れてる恵みなんだよ。そしてその恵みはキリストの力なんだって言ってますね。キリストの力っていうのは、それはなんとなくこうぼんやりしたものじゃなくて、もっと具体的です。具体的なキリストの力とは、イエス様が地上で生きられたその姿にあふれています。それは何だったでしょうか。それはイエス様がどんなにバカにされても人々を憎むことがなかった力。神であったお方が人間の弱い肉体をまとい、そして疲れた時もあった、眠くなったイエス様も、そして究極的には鞭で打たれ、茨の冠を刺されて血を流しながら、イエス様はその人たちを地獄に突き落とすことなく許された。その力、イエス様は十字架の上で最高の、いや最悪の苦しみと悲しみを体験しながら、父に祈ってくださった、彼らを許してくださいと祈られた、その力があなたを覆うと言ってるんです。皆さん、もし私たちが強くて必要なものや弱さがない人間だったらどうでしょう。人生いつも全部うまくいって、計画が全部 100% 計画通りになって、病気をしたことがない人だったらどうなるでしょう。キリストの力は必要ない、でしょ。もし月というあの星に月そのものの光を持っていたら、太陽の反射はなんかしなくてもいいわけだから。ということは夜、私たちが、ああ月が美しいっていうこともなくなる。弱さの中にこそ輝くものがある。あなたが弱いからこそ私の力があなたを覆うと主は言われたんです。そうです、主は私たちの弱さを説明はしませんけど、約束をしてくださいます。それはあなたの弱さの中に完全に現れると。完全ですよ皆さん、ちょこっとじゃないですよ。たまに、ああこれイエス様の愛かなって味わったら、次の日は、ああもう私は見放されたり、そういうんじゃないんです。いつも完全に変わることなく現れる。これは言語では現れ続けるって意味なんだそうです。現在進行形なんだそうです。今日も明日も明後日も、あなたが弱い人である限り、私の力はあなたを覆い続けるよ。だから弱さって大事なんだっていうことです。そのことを聞いた、知ったパウロの応答は何だったでしょうか。彼は言いました。ですから、だから、 because of this fact、 この現事実によって、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって言ったんですね。ここで間違えたくないのは、あのパウロがまるで人々の前に言って、 Look! ほら僕病気だよってそういうふうに誇ったいっていうことじゃないんですね。私は迫害されてるんだ、イエーイ楽しいな迫害最高って言ってるんじゃないんですね。それはちょっと頭がおかしいと思いますね。そうじゃなくて、彼が言ってる誇るっていうのは、もっと静かに、静かなんだけど確信があるんです。これでいいですね。受け入れるっていう意味もそこに入ってるんです。主が言われた通りのことを私は受け入れます。もう私は主に対して主の恵みを拒否しません。この弱さが与えられていることを私は受け止めます。弱さとともに生きていきますという覚悟なんです。誇るっていうのは、もうプラン B、C じゃないんです。しょうがないから弱い時に強いよって言ってるんじゃないんです。 これが最高なんですよ、人生において。プラン A だ。彼には理由がありますね。それは私、キリストの力が私を覆うためにと言ってますし、キリストのためにとも言ってますし、なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですって言ってるんです。なんとなくクリスチャンだったらこういうべきっていうふうに私たち思い込んでるとか、プレッシャーを感じる時があるかもしれませんが、皆さんそれは苦しいクリスチャンライフですよね。私もそういう時期ありました。教会に行ったらなんとなくみんながそうしてるから俺もしなきゃいけないのかなとか、クリスチャンホームの子供だったらこういう態度しなきゃいけないのかなと思って、賢く学んでそういうふうに生きてた時代もあったんです。でもそれは長続きしない。クリスチャンだったら弱い時に強く見せかけるとか演技するしなきゃいけないんじゃないんです。理由を知って、だったら当然弱さを誇れるじゃんって納得して自分の心の中で選ぶっていうことですね。弱さを強くしてくださる方が私の人生にいるんだから、じゃあ私は弱さを受け入れるよ。誰から言われたわけでもない、プレッシャーからでもない。それはあなたの選択なんです。あなたが納得してそう生き始めるんです。その時に、いえ、その瞬間にもうあなたは強いんです。強くされてるんですよ。そんな選択って一体誰ができますか。イエス様を知らない人にはそんな選択肢はないんです。みんな人間強くなりたいんです。やっぱり問題なくなってほしいんです。体強くなりたいんです、みんな。でも全て叶わない時もある。これが人生。その時にクリスチャンには選択肢がある。弱さを良しとして受け止める。 This is my plan A。 弱さともに生きる。聖書の中に実はたくさん出てきますよ。ヨセフっていう人はお兄ちゃんたちから裏切られて、そして遠い国に売られた弱い人だった。でも彼はその弱さの中で主と共に生きたので、やがてエジプトのナンバー2になった。モーセは、彼は人前で喋ることが苦手でした。私なんか何もできませんって逃げようとした。しかし主はモーセにヘルパーを与えられた。ギデオンという人は自分がリーダーになるのが怖くて、なんか大きな樽の中に隠れてたんですって。神様に見つからないように隠れてた。それを神様は、ギデオン、私を迷い選ぶって弱い彼をリーダーにしたんですよ。ヨブのこと知ってますか。彼は神様を真剣に信じていたのに、体中にできものができて家族もみんな死んでしまったんです。でも彼は神様を最後まで疑いませんでした。神様は彼を祝福された。そういう人たちを挙げていけばキリがありません。一体聖書の中で誰か一人でも完璧な人、強い人いたでしょうか。いない。皆さんもちろんマザー・テレサをご存知だと思います。世界中の人から愛され尊敬をされたマザー・テレサ。彼女が亡くなった後、2007年に出版された本が多くの人にショックを与えました。それは、実はマザーはクリスチャンになってから、もう若い時に信仰を持ったんですけども、それから何十年もの間、神様と人のために奉仕をし、多くの人に愛と希望を与えたその人生の裏側で、長い間魂の暗闇を通り続けていたっていう事実が明らかになったからです。これは彼女が本当に一部の自分の先輩の神父たちに書いた手紙がその時に発表されたからです。彼女はその中で言っています。私は若い時に主に全てを捧げました。私は主にもう何も文句を言いませんと誓ったんです。しかしその後から、なぜか主は私から遠くおられると感じ始めた。私は激しく心の中で悩み苦しみました。日々、家、毎時間、毎分、 うめきのように主に祈りました。主、あなたはどこにおられるのですか。あなたはどこに行ったのですか。しかしなぜか、主に祈れば祈るほど主は遠くにおられる、もっと遠くに行かれたと感じました。私の心はカラカラに乾き、そして私はいつも飢えていたような状態でした。主は私に与えられた祝福をどっかに持っていかれたような気がしました。マザー・テレサは告白しています。一体私たち、マザー・テレサの表面的な部分だけを見るときに、こんな彼女の真実の姿があったと想像することさえできないんじゃないでしょうか。しかし最終的に彼女は生涯を通してこのような神様との不思議な悲しみに満ちた関係は変わらなかったと記述していますが、しかし彼女はこうも言っています。私はこの弱さのゆえに、この世界の最も弱い人に神の愛を伝えるように言われました。私の信仰は揺るぐことはなかった。最後まで私が弱くなればなるほど、この私の主への渇き求めこそ、主が私を愛されているという確信に変わりましたとも彼女は書いています。なぜ私はこんなに主に渇くのだろう。それは主が私を求めていてくださるからだ、書いています。最終的に神様が私たち一人一人をどんなに愛しているか、どんなふうに用いるかは、私たちの計画をはるかに超えています。私のこの弱さある限り、私なんか用いられません。私も何度思ったことでしょうか。この病気さえなくなれば私はもっとこんなことができるのにとか、経済的にもっと豊かになったら人に多く与えられるのにって、私にはいろんな祈りや願いがあると思うんです。でも皆さん、神様の御心なら、それらは全部解決し、取り去られ、健康になったり、お金持ちになったり、有能な人になるかもしれません。でもじゃあそうならないと私たち喜べないのでしょうか。そうだとしたら、どこかが間違っている。それは福音ではない。イエス・キリストは私たちをなぜ救うことができたんですか。それは彼が弱くなられたからでしょう。もしイエス様が強いままで、天にいるこの世界を作られた神のままだったら、神様は私たちの痛みを知ることができなかった。もしイエス様がご自分を十字架にかけようとする者たちを天からの力で吹き飛ばしたら、私たちの罪の身代わりは誰もいなかった。主イエス様ご自身が私たちの弱さを担い、私たちの苦しみを味わい、私たちの罪の罰を受け、惨めになられ、弱い方として私たちを救われたんです。ならば、私たちは強くならなければならないということはないんです。いえ、むしろ弱さの中にとどまることによって、キリストの力が私たちを覆うことを体験できます。最後に、最初の方でお話したナンシー・ガスリーという人の言葉を紹介します。彼女は苦しみの中でもがいて神様に祈り、もう少しで信仰を失いかけた、そこまで言ったんですが、その後彼女に与えられた弱さ、人生の苦しみの中でまたイエス・キリストと出会いました。彼女が書いた本の中で、彼女は弱さについてこうまとめました。 Don't run from suffering, embrace it. 苦しみから逃げないでください。むしろ苦しみを抱きしめてください。その時にイエス・キリストと出会います。お祈りをしたいと思います。 天の父様、あなただけがここにおられるお一人お一人の弱さ、悩み、痛み、苦しみを知っておられます。イエス様、あなただけが私たちの涙を知り、そして苦しみのどん底に一緒に降りてきてくださいます。どうか私たちがあなたの恵みを知ることがなかったと人生で後悔をすることがないように助けてください。苦しみや弱さから逃れようとして自分で何とかしたり人に頼ったり、結局この世の何か自分の心を満たしてくれるものを求めたり、そのようにしてあなたと出会うこと、あなたが弱さの中で恵みは十分にあると言ってくださっているのに、それを拒んで弱さというギフトを拒んでいくものにならないように助けてください。どうか私たちがイエス・キリストと弱さを共有し、そしてこの世の弱っている人たち、悲しんでいる人たちと共に歩んでいくために、今週もそれぞれの弱さを告白しながら、それを誇りとして受け止めて覚悟して立ち上がるものとなることができますように、誠の力をあなたの皆のために表してください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。